使徒26の26から29。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん、信じておられると思います。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと、多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として、私のようになってくださることです。先週はパウロが、歩兵200人、騎兵70人、槍兵200人に守られて、カイザリアに送られたというところまでを学びました。使徒の働きの23章でしたね。この時の総督はアントニオ・ペリクスという人です。で、彼はドルシラを3番目の奥さんとして迎えていた時です。ドルシラっていう人は使徒の働きの12章のところでヘロデ王というのが出てくるんですが、これはアグリッパ1世のことです。その娘です。で、彼女の一つ上の兄は後で出てきます。アグリッパ王、まあ、つまりアグリッパ2世なんです。ペリクスは婚姻関係とか兄弟関係とかそういうものを利用して自分の地位を高めてきた人物なんです。ユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフスは彼は奴隷のような根性で王者のように振る舞ったというふうに批判していますね。で、使徒の24章の26節というところを見るとこのペリクスが賄賂を求めてパウロをたびたび呼び出したということが書かれています。ペリクスはパウロが何の犯罪も犯していないということを知っていました。ところが、ユダヤ人の関心を買うために、パウロの裁判を引き延ばし、引き延ばして、自分の任期が終わるまでパウロを監禁したままにしておき、本当は自分が処理しなければならない問題を次の総督に丸投げにして退任してしまったという、まあ、ろくでもない総督というふうに見えるわけです。パウロは誠実な千人隊長のクラウデオ・ルシアによって命を助けられました。保護されました。そしてカイザリアまで無事に送ってもらった。ところがカイザリに会いにいたこのとんでもない総督のために2年間もそこで足止めを食らうのです。私たちもそうですね。良い人に出会えばたくさんの祝福をいただきますが、中には本当に変な人、困った人、とんでもない人に出会うことがあります。そうしますと、大きな被害を被るんです。で、どんな人に出会うかは、まあ、ある程度私たちも警戒できるんでしょうけれども、私たちはコントロールできない面が多いじゃありませんか。ですから、良い人に巡り合ったら本当に幸せで、それを感謝しますが、不幸な出会いをしたら、私たちはそれを、まあその相手を恨んだり、あるいは自分の身を嘆いたりする。でも、それだけでは何の解決もならないのです。どうしたらいいでしょう。そんな時こそ、神様が最悪と思える事柄の中でも、良いことをしてください。神様は働いておられるということを信じるのです。ローマ人への手紙8-28。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。 この言葉は、悪いこともあればいいこともある。だから、良い巡り合わせが来るまで待っていなさい。そういう意味ではありません。そういうことだったら、別に聖書を開かなくても私たちはよく知っていますし、いろんな人がそう言います。神がすべてのことを働かせて、益としてくださる。神様が出てきますね。神様があらゆる事柄の上に主権を持っていらっしゃる。すべてのものの主であり、それを治め、導いておられるということです。けど、もう一つの言葉に注意してください。そのことを私たちは知っています。神様がすべてのことをしてくださるということ、これは真理、事実なんですが、それを知らない人が大勢います。また私たちは聖書を開いて、頭では知っていてとしても、生活の中でそれを体験していないということがあります。ここでパウロは、私たちは知っていますというのは、パウロを含めて、すべてのクリスチャンは、そのことを生活の中で、人生の中で体験して証しすることができますという意味ですね。この私たちは知っているっていう私たちはキリストを信じる者たち。キリスト者、クリスチャンのことでしょ。キリスト者だけが知ることができるこの知識。それを私たちが持っていたい。イエス・キリストを信じることによって神様が全てのことを働かせて良きことにしてくださるということを私たちは体験できるんです。パウロが受けた苦しみに比べたら私たちの受ける苦しみは小さいでしょう。でもなんでこんなことが起こるんだろうと当惑してしまうようなことに出会います。そんな時こそ、いや、神様は全てを治めておられる。神様を愛する人々のために全てのことを働かせておられるんだ。それを知ろうではありませんか。そしてこの信仰の知識に導かれて私たちの受ける苦しみや痛みを一つ一つ乗り越えていきたいと思うのです。25章ではこのペリクスの後任にポルキオフェストという人がやってまいりました。いつの時代でもそうですね。どこの国でもそうです。政治家たちは自分たちが重要な地位についたら挨拶回りに行くわけです。新総督もまずエルサレムに行きました。祭司長や主だった人と会いました。祭司長、そしてユダヤの長老たち、彼らはパウロ殺害の執念にまだ燃えていました。そして、この新任の総督、フェストに、パウロをエルサレムに呼び寄せたいと願ったわけです。けれども、フェストはそれを許しませんでした。そして、訴えたいことがあるんだったら、カイザリアに来なさい。そう言い残して、カイザリアに帰っていきます。祭司長や、それからユダヤの主だった人たちは、ユダヤからカイザリアにやってきまして、多くの罪状を申し立てます。でも、どれも立証することができませんでした。で、フェストもまた、ユダヤ人をなだめようとしまして、パウロにこう提案したんです。あなたはエルサレムに登り、この事件について、私の前で裁判を受けることを願う。パウロは即座にそれを拒否しました。そしてこう言ったのです。私はカイザルに上訴します。そのことが許されまして、パウロはカイザル、皇帝のいるローマに行くことになりました。で、ローマ市民には裁判のどんな時点ででもカイザルの法廷、つまりローマでの上級法廷、上級の法廷に訴えるその権利がありました。それはローマ始まって以来の規定です。しかしながらそれはそのローマが治める州民のすべてに与えられている権利ではありません。ただ ローマ市民だけに与えられている特権でした。パウロはこれまでもローマ市民としての特権を用いました。で、ここでもローマ市民としての特権を用いています。パウロは自分の父親がローマ市民となりましたので、生まれつきのローマ市民。神様はこのような時のためにパウロをローマ市民として生まれさせてくださっていたのではないかと思います。で、神様はパウロがまだエペソで伝道していた時ですが、彼の心に私はそこに行ってから、そのそこっていうのはエルサレムですが、私はそこエルサレムに行ってからローマも見なければならない、そういう思いをお与えになりました。そしてエルサレムでは主ご自身がパウロのそばに立ち、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。そう言っておられますね。パウロはローマに行きたいと願い、主がローマに行くんだと言ってくださったけど、どうやってローマに行くかは全くわかりませんでした。けれども、この時にパウロが発したたった一言、私はカイザルに上訴しますという言葉がパウロのローマ行きを決定したのです。パウロは囚人としてではありますけれども、ローマの公費で、しかも兵士たちの護衛付きで、ローマ市民の当然の権利として、堂々とローマに向かうことになったんです。そんなことは誰も想像していませんでした。パウロも考えもしなかったことです。パウロは後にピリピ人への手紙にこう書いています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。パウロの心にローマに行きたいという志を立て、その神様はパウロも他の誰もが考えなかった方法でパウロをローマに送ってくださる、その志を実現してくださったのです。私たちにも志があるでしょう。こうありたい、そして祈って神様がその祈りを聞いてきてくださる。でもその実現の時、方法はわからない、そういうことがいくつもあると思います。でも神様は必ず御心にかなうことは実現してくださいます。ですから今現状がとてもつらい時であっても、先の見えないようなことがあっても、失望することがあったとしても、皆さんピリピの手紙にあるようにつぶやかず疑わずその時を待ちたいと思うのです。さて26章ですが、26章ではパウロはローマに送られる前にもう一度キリストを証しする機会を与えられています。それはアグリッパ王が夫人のベルニケを伴って新総督フェストを表敬訪問したことによってもたらされました。このアグリッパ王というのはアグリッパ2世のことですが、父親が急死いたしましたので、アグリッパ1世の後を継いだのは彼がまだ17歳の時でした。彼はアグリッパ一世が持っていた広い領土をローマに返したのです。ユダヤが再びローマ総督の直轄地になりました。このことでアグリッパ二世はローマ皇帝からとても信頼されました。今日のレバノンのあたりでしょうかね。ガリラヤから上の方ですが、あのあたりに領地を与えられて、しかも皇帝に領地を加えてもらう。しかもそれをよく治めました。ローマと良い関係を持ち、しかもユダヤからもその信仰の保護者としての地位を持っていたわけで、ローマともユダヤとも良い関係で、とても評判の良い王様だったわけです。で、総督は アグリッパ王の意見も聞きたかったのです。そしてアグリッパ王もパウロに大変興味を持ちました。パウロはアグリッパ王だけでなく、総督、そしてカイザリア総督府にいるそのカイザリアの高官たち、みんなが集まったその前でイエス様のことを証しする機会が与えられました。これはイエス様が言われたことの成就です。イエス様は弟子たちに言われましたね。いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。また、あなた方は、私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。パウロはユダヤ人であっても、異邦人であっても、知識のある人であっても、大衆であっても、あるいは高い地位にある人にも、低い境遇にある人にも、とにかく誰にでも福音を明かし伝えたいと願っていました。で、神様は今回は高い地位にある人々に伝道する機会を与えてくださったのです。パウロはいつものように自分がキリストを信じる以前のことから話し始めます。キリストを信じる者を皆苦しめていました。けれども復活されたキリストがパウロに現れました。パウロはそのキリストを信じるだけでなく、イエス・キリストを伝えるというその務めを与えられたわけです。パウロはそれを実行してまいりました。パウロは言っていますね。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。パウロが語った中心はキリストが苦しみを受ける、しかし復活する、イエス・キリストの十字架と復活を語っているのです。まっすぐにイエス・キリストの十字架と復活を語りました。そうしますとフェストは復活のことを聞いて、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせている、そう叫びました。でもパウロは落ち着いて、フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています、そう答えます。そしてこう言いました。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。このように信仰を進めたのです。パウロが伝えているキリストの十字架と復活は、モーセと預言者たちが教えてきたことです。アグリッパはモーセと預言者、つまり聖書を知り信じていました。イエス・キリストを信じることは、聖書の当然の結論だからです。アグリッパ王は、パウロが自分に何を語りかけているかをすぐ察しました。それでこう言いました。あなたはわずかの言葉で、私をキリスト者にしようとしている。たった一回の話を聞いただけで信仰を持つことなどできないと、そう言いたかったんでしょうね。しかしパウロは言いました。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として私のようになってくださること。パウロは、私のようになってくださいという言葉で証を結んでいますね。 キリストを信じることを言葉で説いただけではないんです。自分を見せて私のようになってください。そこにいた大勢のカイザリアの高官たちの中にはパウロの語っていることをよくわからなかったかもしれない。けれどもパウロの姿を見てパウロの語っていることは本当じゃないか、真実じゃないかと感じたことだと思うのです。私たちも人々に証しをするときにその言葉のすべてが通じるとは限りません。けれども人々が私たちを見てあの人のようにあるいはあの人たちのようになりたいそう思ってくれたら素晴らしいじゃありませんか。私たちお互いは完璧ではありません。足らない方が多いです。ですから足らないところを見てもらったらあんな人にはなりたくないと思われるかもしれないんですけれども、でも良いところもあるわけです。イエス様にあって変えられた分があるわけです。そこを見ていただきたいのです。完璧な模範として自分を示すということではありません。足らないところはたくさんありますが、それをイエス様に常に補っていただいて、常に弱いところを強めていただきながら生きている。そんな姿を見ていただきたいと思うのです。ずいぶん以前のことです。戦後そんなに経たない頃ですね。日本のある教会でアメリカから来た一人の宣教師が説教しておりました。一番前に座っていた初老の女性がその宣教師の顔を見上げてお話に聞き入っていたのです。礼拝が終わってから宣教師がの彼女のところに行って私のお話が分かりましたか？そう聞きました。そうすると彼女は、いいえ、ちっとも分かりませんでした。宣教師は言いました。でもあなたは私の方をじっと見て聞いていてくれたじゃありませんか？の彼女はこう言ったんです。ええ、先生のシャツのね、襟元がほころびて、そこがきれいに縫ってやるんで、それを見ていたんですよ。アメリカのような豊かな国の人がほつれたシャツを縫い直して着ているのが信じられなかったんです。日本で教えを広めるために随分苦労なさっているのだろうと思いながら見てました。大変失礼なことをしてしまいました。でもこう付け加えました。あなたがそんなにしてまで話しておられるイエス様のこと、まだ何もわかりませんが、とそれは本当のことだろうと思います。私もイエス様を信じたいです。これはこの宣教師から私が直接聞いた話で本当の話です。パウロは言いました。今日私の話を聞いている人が皆、私のようになってくださることです。私たちもそんな気持ちでイエス様のことを言葉だけでない、私たちの全体で証しお伝えしていきたいと思います。また他の人の証を聞くときにあの人のような信仰に習いたい、そんな気持ちでその証を聞いて励まされていきたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは主イエス様がパウロの生涯に働いて彼を守り支え導いてくださったこと、周りの人々や状況に働きかけ万事を益にしてくださったことを学びました。同じ主が私たちの人生をも導いてくださいます。そのことを信じてこの週も前に向かって進むことができますよう助けてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。